マタイの福音書15章21節から28節までお読みします。マタイの福音書15章21節から。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません、と言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私を助けてください、と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです、と言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。このところからカナン人の女性の持っていた信仰ということについてご一緒に見ていきましょう。21節のところにイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれたと書かれています。ツロ、シドンというのは町の名前です。地図を思い浮かべていただいて、ガリラヤ湖の周辺でイエス・キリストが宣教をなさっていたときに、そこから立ち退かれたというんですね。ユダヤの人たちとエルサレムから来た権威者たちと衝突が生じてきたときに、イエスはひとたびその喧騒から逃れるために身を退いて、そのユダヤ人たちのいないところへと足を運ぼうとします。そこで選んだ土地がツロとシドンの地方というところでした。ガリラヤ湖からずっと西の方に進んでいきますと地中海にあたります。そしてその地中海北の方へと沿岸を上がっていったところにツロ、シドンといった地方があります。ここは異邦人の町々です。旧約聖書の中ではツロ、シドンというのは罪深い町の代名詞としても記されているところです。ですからユダヤ人たちはあまりそこにいないということになって、その議論の的になって相手になっていたユダヤ人たちから避けるためにはちょうど良いところだったわけですね。で、そこに行きまして、そこで時を過ごそうとした時に一人の女性が出てきて叫び声を上げたと言います。そこにはカナン人と書かれています。カナンという呼び方は、特に出エジプトの時にイスラエルが約束の地に入ってくる、それをカナンの地と呼んでいました。先住民なわけですね。イスラエルがエジプトを出てヨルダン川を渡って約束の地に入ってくる。神の民の歴史から言うと、それは必然であり、そこに導かれる約束があったわけですが、すでにその時に先に住んでいた人たちがいるわけです。これがカナン人と呼ばれる人たち。で、後から入ってくる、約束を受けて入ってくるそのイスラエルの民は、もともといた民を滅ぼして、そこを奪って自分たちのものにしていきます。その時の理屈というのは、その前にいた先住民たちカナン人というのは神を知らない罪深い者たちであってという理屈になるわけです。ので、後から入ってきたとはいえ神の民がユダヤのこのイスラエルの領土を自分たちのものとしたときにカナン人というのは忌むべき存在というか 罪深いものとしてなお扱われている人たちでした。反対に言えば、カナン人たちから見れば、イスラエルの民というのは自分たちのものを奪っていった人たちということになりますので、彼らのことをもちろん嫌っていましたし、憎んでいましたし、そういう意味で彼らのことを受け入れないという立場でもありました。そのカナン人の女性がイエス・キリストに向かって、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと語りかけます。というのは、娘がひどく悪霊に取り憑かれているから。その一人娘、おそらく5歳10歳ぐらいの時の年齢だろうと思われます。そういう少女がですね、悪霊に憑かれてしまっている。本来であれば可愛い盛りであろう娘さんが状況を逸した行動を取るようになっている。そのことに心を痛めた母親がイエス・キリストのところにその癒し回復を求めてきたわけですね。その時の呼び名が、主よ、ダビデの子よという呼び名になります。で、この主よ、ダビデの子よというのは、非常にユダヤ・イスラエル的な呼びかけであることが分かっていただけるでしょう。主よというのは、主人ですね。神様がお使わしになった救いの君ということを意味します。そしてダビデの子というのは、具体的に言うと、ダビデ王の子供はソロモンでした。ソロモン王がイスラエルの王権を継いだわけです。しかし、そこから来て、イスラエルの王なる方、来たるべき王なる方、それは待ち望まれたメシアという称号に変わっていきます。ですので、もう少し後でイエス・キリストがエルサレムに入城してくるときに、人々が口々に言ったのが、来たるべき方が来られた、ダビデの子にホサナと言ったわけですね。来たるべき、私たちの待ち望んだ本当の王、という意味です。カナン人にとってみれば、ユダヤの王様というのはまさに憎むべきターゲットの筆頭に挙げられる人物であるわけですね。ユダヤ人にとっては待ち望んだ国を再興してくださる新しきメシアと言えるかもしれませんけれども、それが来るということは、カナン人たちにとってはとても許しがたいことになることは理解していただけるでしょう。しかし、主よ、ダビデの子よと言った彼女は、私を憐れんでくださいと助けを求めたのでした。しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならなかったと言います。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。この時の弟子たちの思いはどのような思いだったでしょうか。せっかく彼らはカペナウムのところで律法学者たちや権威者たちと押し問答をしてですね、非常に困難な中を逃れてきて、今ようやくほっと一息つけるような、そういう時であったわけです。ここにはユダヤ人たちはいないので、面倒な問題も起こらない、しばらく私たちはゆっくり休息をしようと、そんな時に限ってこの女性が出てきて、叫び声を上げてついてくる。この叫びながら後についてくるのですという言葉は、叫びながらまだあの女性はいる、まだついてくるっていう、そういうニュアンスを表す言葉になっています。もういい加減にイエス様、早くあの女性のことをどうにかしてあげてください、そうすればこのうるさい女性も黙って家に帰るだろうから、というそういう思いでどうにかしてやってほしいというふうなことを言ったわけですね。しかしイエス・キリストはこういうふうにお答えになりました。24節です。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言った。イスラエルの家の滅びた羊というのが、この時の時代のユダヤ人たちを表すイエス・キリストの呼び方でした。彼らは神の民なのである、神に牧されている羊なのである。しかし彼らは今や その誠の牧者を見失ってしまって、迷ってしまって、失われていく、滅びていく羊なのである。もう一度そのところに牧者が必要なのであって、羊飼いが必要なのであって、私はその羊飼いとして、この滅びゆく羊のところに使わされているのだ、ということを言ったわけですね。それは裏を返せば、このようなカナン人の女性の言葉に、一つ一つ答えていくような、そういうものとして私はこのところに来ていないということを表すことでもあります。このところで少し説明をしておく必要があるでしょう。イエス・キリストはなぜ何もお答えにならず、口を開いたかと思えば私はこの女性のところには使わされていないというふうに言ったのでしょうか。一つはですね、まずこうではないのだということを知っておいていただきたいと思います。イエス・キリストがこの女性のことを本当に目もくれておらず、簡単にあしらわれているのではないということです。もしそうであるのだとしたら、イエス・キリストはおそらく弟子たちの言われたことに同意して、この女性をさっさと片付けてですね、家に返してしまわれただろうと思います。というのはそれが一番手っ取り早いからです。一番自分が面倒を引き受けなくて済むからです。もし弟子たちと同じように、このうるさい女性を本当に黙らせたい、この面倒にいつまでも付き合いたくないと思われるのであれば、それこそイエス・キリストにとってわけのないことである回復をさっさと与えてですね、家に返してしまわれたことでしょう。ですからイエス・キリストがこの女性をそういうふうには見ていなかったことは理解していただけるでしょう。しかし、ここで一言もまずお答えにならず、口を開いてはイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた意味は、一つの意味はですね、イスラエルの優先性ということをやはりはっきりと示す必要があったということです。この聖書を見てみますと、明確に異邦人にも福音がもたらされていくということは明確な意図としてそこに示されています。が、そこには手段があります。その手段は、まず旧約の神である神の民イスラエルユダヤにその福音がしっかりと受け止められていき、その人たちの手によって異邦人のところにもたらされていき、そこから異邦人同士およびこのことが地の果てにまで広がっていくようにという手段、順番、意図ですね。神の民を退けて、異邦人だけではなく、神の民に伝えられて、なお異邦人へ、ということを、この聖書は示しているわけです。その意図を明確にするために、イエス・キリストは、まず私は、というふうに言わせたものです。そしてですね、二つ目のことですけれども、このイスラエルの優先性ということを言うのと同時に、イエス・キリストはこのカナンの女性の本当の思いというのをきちんと確かめようとしているということがあります。その確かめるというのは、テストをするという意味よりはむしろこの女性が心の中に思っていること、どのように考えているのかということ、そのことがきちんと言葉になって態度になって表に出てきて弟子たちに対して、そしてここをこういうふうに読む私たちにとって理解できるような形に現れてくるまで待っている、様子を見ている。その言葉を引き出さんとしているということが言えると思います。 もちろんこの箇所はですね、読みようによっては非常に意地悪な受け答えに思われるわけですけれども、しかしこの問いかけによって、投げかけによって、彼女が本当のところ心の内でどう思い、何を求めているのか、その姿勢はどういうものであったのかということが非常にはっきりと浮かび上がってくるわけですね。そのための問いかけ、投げかけであることを知っていただきたいと思います。このように言ったわけですけれども、女性は25節のところ、それで諦めることをしませんでした。ここのところに、この女性の本当の思いということがだんだんだんだん形になって現れてくるわけですね。自分本位に諦めずに大声を上げて、イエス・キリストの迷惑になろうが何しようが、私はとにかく娘を癒してほしいんだという、そういう思いだったのかというと、彼女はもっとわきまえを持っていて、その姿は25節のところに、もうはやここでは大声を上げることをせず、来てですね、イエスの前にひれ伏してという、この聖書の中で礼拝を表す言葉がわざわざ使われていますが、ひれ伏して、そして主よ私をお助けください、というふうに改めて願います。かつて、この前のところでですね、私を憐れんでくださいと言ったその言葉と同じことを、今度は身元にひれ伏して、主よ私をお助けくださいと懇願しました。その願いに対してイエス・キリストは26節こう答えになりました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。子供たちというのは神の子、イスラエル、ユダヤの民を表しています。神がもともと親しく心を交わし、導いてきた。神の民の歩みを指して子供たち。で、ここでは食卓の例えが使われています。主人が食卓を設けます。そこに座るのは家族です。その家族が共に食事をする。まあもちろんお客さんが招かれる時もありますけれども、その家族の食卓には、どんなに重宝されているしもべ、使用人たちでさえ預かることはできませんでした。彼らが食べるのは、いつも家族の後、もし仮に同じ時に食べることができるとしても、それは別のテーブルというふうになっていました。ですので、ここには、子供たちのパン、というのは主人が備えたこのテーブルに許されて座ることのできる愛された子供、その子のために用意された大切なパン、このパンですね、それを取り上げてその子供から奪って、その子供の前にあるその子のためのものを他の人に分け与えることなどはできない、ましてやそれを子犬に投げてやるのは良くないことだ。子犬よりもその子供の方がよほど大切な存在であるというのは論を待たないことで、その子供から取り上げて子犬に投げてやるのは良くない、それは違うでしょうということを言うわけですね。子犬に投げてやるというのがまさに異邦人たちに祝福を与えるということを例えている例えになります。犬というのはユダヤ人たちが異邦人たちを非常に軽蔑して言った呼び方です。野良犬のようなものを指しています。その野蛮なですね、わきまえを知ることのない犬の様子を指して、あれが異邦人たちとこう揶揄したわけですね。でこのところではもう少しマイルドな言葉を使われまして、飼い犬というかですね、愛すべき家の中で飼われているようなそういう存在としてのペットのようなものを表しています。とはいえ、そんな、子犬のようなものでも愛する子供に勝るものではないということを誰もが知っていましたので、そりゃ優先順位は子供であって、子供のためのパンをわざわざ奪って子犬に投げてやるのは良くないこと。それは皆が誰も、もうそりゃそうだ と考えることでした。しかし女性はこういうふうに言います。27、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。当然子供のために備えられたパンそのものを投げて与えるのは良くないわけですけれども、子供が食べているそのところからこぼれ落ちるパンくずならば、その子犬だって預かることができるじゃないですか。私にそのおこぼれのようなパンくずでも良いので、恵みとして憐れみとして施していただけないでしょうか、とこう願い続けるわけですね。ここに彼女はその通りですと、神様ご自身の思いということの前に自分自身を位置づけていきます。確かに私はテーブルに座って神の大きな恵みをその通りそのままに受けるような資格のあるものではないって。しかしそんな私にすらこぼれ落ちてくるほどの恵みはあるのではないか。神様の大きな大きな憐れみの中で、私はそのほんの端っこにでも預からせていただいて、この状況の中で必要な助けをあなたからいただきたいのだと願ったわけです。そのことを指してイエス様は、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにと言われました。このあなたの信仰は立派ですと言われたとき、イエス・キリストが彼女の信仰の中に見ることができたものは何でしょうか。そこには三つぐらいのことがあるように思います。一つは大きな確信というものですね。この方こそ私のこのことについて具体的な解決をもたらしてくださる方だという確信ですね。彼女はこの娘についてそれこそ散々手を尽くして助けを求めて、できる限りあらん限りのことをしてきたことでしょう。しかしどれもそれもとってもそのことを解決することはできなかった。もう八方塞がりで手が尽くすことができないっていう中において、この方ならばと彼女はイエス・キリストに求めます。それがたとえ自分たちの文化や伝統や通常考えている範囲の外側にある方であるということを知りつつも、彼女はそのことに自分を傾けていくわけですね。そういう意味で彼女には大きな確信があった。もう一つのことは、自分自身をわきまえる謙遜さということを持っていたということです。彼女は自分が子犬に例えられたとき、そのことに怒ることをせず、私はあなたのところには使わされていないのだと言われたときに、そのことにこう不平を不満を言い立てるのでもなく、その通りですと言ったんですね。で、私は神様の前に目を止められなくても仕方のないもの、愛する子供として食卓に座って真ん前でですね、こう温かい眼差しで褒められるような、そういう存在ではないかもしれない。でもそれでもというわけですね。私は犬、子犬、確かに崩れをこぼれ落ちるパンに預かるような存在かもしれない。でも私は確かにそうだ、それでもというふうに彼女は自分のありようということを知って、わきまえて神様の前に出ている、そういう女性の姿になります。そして三つ目のことはですね、率直さということなんですね。大きな確信を持ち、自分の身をわきまえて、それでも彼女はどうしてもこのことの必要を覚えて、率直にイエス・キリストに願い続けていきます。で、その率直さ ということ。彼女はここで一貫してまっすぐですよね。このお方に私の助けを必要を本当に取り扱ってもらうんだっていう、そのまっすぐさ、率直さの中で神様に向かっていくわけです。そのことが神様イエス・キリストの言葉によると、あなたの信仰は立派ですと。ユダヤ人たち、宰相たち、長老たち、立法学者たち、彼らに本来ならば認められるはずの信仰について、イエス・キリストの口をして、この異邦人の女性に対して、あなたの信仰は立派であると言わしめるものがそこにあったということを覚えたいと思います。私たちも信仰と言ったときに、神様に対する大きな確信と、自らの身をわきまえる謙遜さと、そういう中にあってなおこの方に求めていく、この方にまっすぐに向かっていく率直さというものと、これをですね、私たちのものにしたいと願うところです。で、この箇所は教会学校では5月の第2週にメッセージとして語られるところになっていまして、その日は母の日なんですね。で、このカリキュラムが母の日だからこの女性の信仰ということを特別に持ち出してきているのかどうかというのはちょっと定かではないんですが、ここのところで少しですね、母ということをご一緒に理解をしておきたいと思います。母の日にあたってということですね。母親というものを私たちはどういうふうに理解するのかということなんですが、母親というのは非常に特別な役割であることをまず理解したいと思うんです。すべての女性が結婚するわけではありませんし、また結婚した女性のすべてが子供を産むわけでもありません。で、子供を産むということが与えられている母親というのは非常に特別な役割であるのだということを知っていただきたいと思います。その特別というのは、だから母になった人が偉いとかそういうことでは全くありません。子供を産む産まない結婚するしないというのはそれぞれの導かれ方の違いですので、その女性の優劣ということにつながることでは決してありません。そのことは言うまでもないことです。その中において母という役割を与えられた人については、この役割というものが割と特別なものであることを知っていただきたいと思うんです。子供を産むならば、その人はですね、何の資格があるとか、その役割にふさわしい教育を受けているとか受けていないとか、そういうことを一切待たずして、とにかく母親としての歩みというのを余儀なくされるということですね。そのことから免れることはできないということです。好むと好まざるとにかかわらず、子供を産んだらとにかく母親という役割を引き受けなければならないのだということを一つ知っておいていただきたいと思います。その中で出てくるのは子供を育てるという責任です。で、母親はお腹の中で子供の命を与えられて育まれていき、その叱るべき時間をかけてその子を育てていくわけですね。実際に出産をし、そして母乳を与え、子供の成長を見守っていくという役割で、それは父親とは明確に違うものが確かな責任として与えられているわけです。生物学的な身体的なという意味でもそのことは明白ですね。女性のお腹の中で子供たちは育てられていくわけですし、その子を成長させていく母乳はお母さんから与えられてくるわけです。で、そういった意味で子供を育てるという責任が非常に色濃く女性性の中に与えられているということができるでしょう。 で、その子供を育てるということはですね、実は与えるということによって育っていくわけです。自分の体の一部分を与えていく。自分の労力、時間、思いを与えていく。そういう中で子供たちは育っていきます。で、そのゴールというのは、自立をしていくことになります。自立をするということは、つまり、母親を離れていくということです。これがですね、母親の宿命なわけですね。与えた末に自分から離れていくという。これが、母親ということが持っている役割と責任なわけですね。で、これはおそらく、正直に考えるとあんまり嬉しくないことだろうと思います。つまり、与えた末に自分は失うわけですね。で、そういう役割を母親というのは本質的に持っている。で、それが人を育てるということであり、特別な役割を担っているということの意味です。もちろんその中には、育てていく中で起こってくる大きな喜びとか、感謝とか、そこに育まれてくる関係の充実とか、そういったものがあるわけです。で、そういう中で、このことを、もちろん母親は一人でする必要はないわけですので、助けを借りながらすることがどうしても必要になります。まず第一義的な助けは神様からいただくものです。今日のカナンの女性のようにですね、そこ、助けはどこから来るのかっていうことを明確に信じて、そしてそのことを自分をわきまえながら率直に祈り求めつつ、神様の助けの中で与えられた特別な責任を果たしていくということがとても大事なことになるでしょう。さらにはそのことは家族が与えられている中で、家族の中で子どもたちは育まれていくものです。母親という意味では父親の助けが当然必要ですし、また兄弟がいれば兄弟たちの関わりの中でも子どもたちは育てられていきます。家族といったとき、大きな家族ですね、おじいちゃんおばあちゃんやその親戚といった関係の中でも、またその一人の一人の子どもは愛情を込められて育てられていくことでしょう。そういった助けを得ながら、またその助けは家族の範囲を超えて様々に、例えば公共の助け、行政の助け、そういった福祉の助けを借りることも当然あるわけですし、あるいは教会のようなコミュニティの力、地域社会の力ということを借りることもあります。で、そういった大きな様々な助けについて、それを上手に助けられていくという中に母親の役割や責任があるわけです。皆さんももちろん経験があることと思いますけれども、同じ手助けでも、まあ一般的な意味で誰がどうという意味ではないんですけれども、同じ手助けでも、その人を助けてあげて、ああ、よかった、嬉しいと思えるときと、その人を助けてあげた結果、ああ、もう二度とこういう助けはするまいと思うこととあるんではないかと思うんですね。それが何が違うのかっていうことは、私たちは知恵深く見ていかなければいけないんですけれども、私たちが必要な助けを得ながらと言ったときには、助けてもらった後にですね、助けてくれた相手が、またこういうふうに助けになってあげたいと思うような助けられ方をすることが大事なわけですね。大事なのは人の助けを借りないことでもなくて、人に助けを利用することでもなくて、上手に助けられていくことですね。助けられやすい関係を築いていくことになります。で、さらには、この母であるということは、年齢を追う立場を超えていくことによって、進化をしていくというかですね、形を変えていくことになります。自分の子供を育てる。まさに自立をしていくまで育てる。ということが、その段階の一つにあるかと思います。そしてその後はですね、自立をした子を、まあ、 見守るというか、一人の人として尊重しながら関係を築いていくという、まあ、対等になっていくような関係がおそらくあるでしょう。そしてその時と同時に自分の子供を育てる役割から周囲の人を育てるという関わりですね。自分の必要が満たされてきたように他の方々の必要を満たしていくという役割もまた生じてくることになります。その時に合わせて母親であることと妻であることの比重ということがいいバランスで変わっていくということが当然起こってくるでしょう。子供は自立をしていきますので、それからの生涯を共に過ごしていく夫との関係ということが比重が大きくなってくることですし、そこで育まれていく関係がその後の歩みを大きなものとしていくわけですね。そしてその結果というかですね、さらにもう少し進んでいきますと、これは一般論ですけれども、女性の方が今は長生きですので、夫を先に送った後の歩みということがあり得るわけですね。そうするとそこでは自分の生活を自分の責任においてするということが出てくるわけです。で、もちろん子供たちの助けというのはある場合もあります。けれども、育ててそのことのお返しとして子供たちの助けということを当てにするということは基本的にはできないことなんですね。子供たちが自立をして対等になっていったというときには、自分の生活は最後まで基本的に自分の責任の中でするということが求められていきます。となると、母であることの最終形というのはですね、基本的に自分の歩みに自分が責任を持てるという歩みが最後の最後まで続けられていくことになっていくわけなんですね。これ結構大変なことですよね。一人の人をですね、与えて与えて育てて、そしてその子を 手放してですね、そして今度夫との関係をきちんと築いて、その夫を見送って、最後は自分の歩みを自分で責任を持って、ああ、これは大変だなと思うわけですけれども、でもそれが母というものに実は与えられている歩みなんですね。まあその通りそのまま歩むかどうかは別としてですよ。一般的に言うとということです。で、そういう母親という役割は、子供を産んだ時には免れられないということを思う時に、これを神様にあって全うするということが私たちにはどうしても必要なことであろうと思います。また教会としては、そういうお一人お一人の歩みが全うされていくということについてのお互いの必要な助けとか支えとかお互いの理解とか、そういったことが大切になってくるわけですよね。で、子供たちにはですね、当然母の日には、まあ、お母さんに感謝をしなさいというふうに言うわけですけれども、私たちは、まあ、お母さんに感謝をするありがとうという言葉だけではなくて、あ、一人の人が歩んでその役割を果たすというときに、神様にあって本当にそこには大きな大きな助けと導きの必要な生涯というものがあって、それを私たちは共に歩むんだということをですね、深く覚えるときにもしたいと願うのです。お一人お一人の歩みが神様の手の中にあって、本当に導かれていくことを心から願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。